父は風琴を鳴らすことが上手であった。音楽に対する私の記憶は、この父の風琴から始まる。私たちは長い間汽車に揺られて退屈していた。母は私がバナナをはんでいるそばで経文を受しながら涙していた。あなたに身を託したばかりに、私はこんなに苦労しなければならない。と、あるいはそう話しかけていたのかもしれない。父は白い風呂敷包の中の風琴を時々尻で押しながら粉ばかりになった刻みタバコを吸っていた。私たちはこのような一家を挙げての遠い旅は一切ならずあった。父はまぶたを閉じて母へ何か優しげに語っていた。今に見よ、とでも言っているんであろう。永遠とした渚を汽車は張っている。動かない海と起立した雲の景色は、14歳の私の目に壁のように照り輝いて映った。その春の海を囲んで、たくさん日の丸の旗を掲げた町があった。まぶたを閉じていた父は、赤い日の丸の旗を見ると、せわしく立ち上がって汽車の窓から首を出した。この町は祭りでもあるらしい。降りてみんかやのう。母も経文を合祭袋にしまいながら立ち上がった。本当にきれいな町じゃ。まだ日が高いけに降りて弁当の代でも稼ぎますせ。で、私たち三人はおのおのの荷物を肩に背負って、日の丸のひらひらした海辺の町へ降りた。駅の前には白く目立った大きな柳の木があった。柳の木の向こうにすすで汚れた旅館が2、3軒並んでいた。町の上には大きい綿雲が飛んで、看板に魚の絵が多かった。浜通りを歩いていると、ある一軒の魚の看板の出た家から、ヒュッヒュッと口笛が流れてきた。父はその口笛を聞くと、背負った風琴を思い出したのであろうか。風呂敷包みから風琴を出して肩にかけた。父の風琴は恐ろしく古風で、大きくて肩にかけられるべく革のベルトがついていた。まだ鳴らしなさるな。母は新しい町であったので恥ずかしかったのであろう。ちょっと父の腕をつかんだ。口笛の流れてくる家の前まで来ると、うろこまびれになった若い男たちがヒュッヒュッと口笛に合わせて魚の骨を叩いていた。看板の魚は青笹の葉をアギトに挟んだ鯛であった。私たちはしばらくその男たちが面白い身振りでかまぼこをこさえている手つきに見とれていた。兄さん、日の丸の旗が出ちょるが、何事ばしやとるな。骨を叩く手を止めて、目玉の赤い男が物上に振り向いて口を開けた。市長さんが来たんじゃ。ほう、たまげた騒ぎだな。私たち、また歩調を合わせて歩き出した。浜には小さい船着き場がたくさんあった。川のようにぬめぬめした海の向こうには柔らかい島があった。島の上には白い花を飛ばしたような木がたくさん見えた。その木の下を牛のようなものがのろのろ歩いていた。